皆さん、今日のそのところが、その15ページの、ちょうどですね、先週、やってるうちに、何か後で、気づいたんですけど、何か抜けてると思って、して、もともとのレッスンには、このページもあったんですけど、だから、ただね、オフィスとコンピューターを、その、ポーズイントパウンダーという、今までこのシリーズは、英語と日本語のしかなかったんですけども、日本語だけにしたときに、結局この部分が完全に消えたんですね。なかった。だから、ちょっと入れることができなかったんですけども、だから、今はちょうどですね、15ページ、テクストの15ページと開いてください。テクストの15ページ。そのテクストの15ページの、1,2,3,4,4 番目のパラグラフの後に、4番目のパラグラフの一番最後は、ラムゼイ氏について次のように面白いことを書いていますというところから始まるんですね。だから、面白いことを書いていますの後に今のページが入るんですから、ただこの日本語の文が完全にコンピューターに消えたので、だから、その文が今抜けてるんですけども、だから、そのところに、僕のテクストには、このようにね、ちょっと、この15ページの 15A はここに入るんですね。あとで、この15ページ、15A ページが終わったら、このまま続きますね。ここに入ります。まあ、そういうことで、皆さん分かりましたか？分
かりました。
ごめんなさい、ちょっと混乱させて。ちょうどこの先週ですね、ラムゼイについていろいろ話したんですけども、そのラムゼイについて話しているときに、そのことが気づいたんですね。ちょっと大事な部分が、大体この内容が先週伝えたんですけども、ただそこは話すな文章がなかったんですね。まあラムゼイ、この15ページの A を読む前に、ちょっとエブラについて、皆さん、14ページちょっと戻ってください。15ページの真ん中のところで、その発見は北シリアで、ローマ大学からの2人の教授のところから、考古学のパオロ・マツシア博士と、あとでこのピチナート博士ですね、このところから面白いことですね、私も今回このエブラ王国についていろいろ調べたんですけども、いろんな面白いことが分かったんですね。まあ、ちょっとだけ紹介しますけども、これがベイルートですね。これはシリアですね。ここはシリアで、もう少し多分全体像が、まあここはダマスコスね、シリアのダマスコスですけども、今のシリアの首都ですね。だから、まあ、こっちはバビロニアとか、こっちはこの、まあ、ここはその大事、実はですね、このエブラ王国のメインのところが割とこのアブラハムがウルからハランに行って、ハランからイスラエルに行ったんですね。パレスチナに行ったんですね。こっちの方に来た。でもその、このエブラからかなり近かったそうですね。ハランから。だからハランも、この同じこういう、英語ではフェルクレスタントというと、このかなり豊かな土地が。
ハランって書いてあるところです。エブラのちょっと
上。あれは違うんですね。そう。ハランは多分この辺ぐらいかな。まあそのアブラハムがちょっとハランに行って、ハランから後でこのね、イスラエル、ここはガリラヤ湖ですね。ガリラヤ湖と、これ死海、これはヨルダン川、ちょっとこれ切られちゃったんだけど、でもちょうどここはそうガリラヤ湖と死海だから、エブラ王国はここまでね。だからすごいガリラヤから本当に近かったんですけども、でも先週言ったように、すごく、なぜすごく大事な発見だったのは、 ここまでの全部で2万4000ぐらいのタブレットが見つけられたんですね。まあ、こういうタブレットが、まあ、これが人々が住んでたところ、エブラのね、住まい。で、こっちはこの、宮殿だったみたいですけど、この宮殿の前、遺跡ね。そして、こっちはこのタブレットですね。これと、これもどう読めるかと。でも面白い、その2400のタブレットがあって、そして、メインのは、ピークの時は紀元前2400年ぐらい。紀元前2400年ぐらいのはその王国のピークだったんですね。一番栄えた時。だから、その繁栄、一番繁栄したのは2400年ぐらい。だから、そうすると、前のも、まあ、先週もここで読んだように、以前は、まあ、アブラハムの時代では、もう人々がまだ字が書けなかったんじゃないかとかね。まあ、モーセの時でも字がなかったんじゃないか、これ、紀元前1500年。でも、モーセよりも1000年前に、もうすでにね、字があって、後で、このタブレットの中で、二つの言葉も、なんか、翻訳もあったんですね。それで、新しい言葉が分かってきたんです、そうです。でも、いろんな場所の名前、ある、タブレットが、なんか200以上の場所の名前が出てきたんですね。で、その中では、まあ、いろんなことがあるんですけど、面白いことは、シリアはもう 100% イスラエルの反対ですね。もう大敵です。だから、イスラエルと関係しているものの発見が欲しくないんですね。なぜかというと、まあ、シリアもそうですけど、アラブの王国は全部、イスラエルが、ユダヤ人が、イスラエルとの土地と関係ないと、一生懸命証明しようとしてるんですから。だから、シリアでそういう発見があったときに、最初は、ここに書いてあるように、この、ソドムとゴモラと5つの町の、まあ、アブラハムが戦ったこの5つの町の、まあ、アブラハムがこの、自分の、ロットと、拉致されて、アブラハムが死んだという記録が、創世記の14章に書いてあります。でもその話が、5つの町が書いてあると書いてあったんですけど、ペチナートという僕に書いてある、僕もいろんなことを調べたら、これが全部正しいんですね。これが全部ジョシュ・マクダウルというすごく有名なアメリカ の人が書いた本の中から取ってるんですけども、でもこのペチナートという人がそういう5つの町の話全部について書いてて、でもシリアがなんかすごいそのユダヤ人と関係していることを全部認めたくないから、だからそこで彼らが研究し続けるためにそういう情報を出してはいけないような、まあ、分からないけども、ちょっと僕もいろんなこと読んだんだけど、はっきり分からないけど、ちょっと受けた印象はシリアがとにかく政治家的な理由だって書いてある。政治家的な理由だから、でもだからあるところがその5つの町の名前は出てこないとかと話して、まあどうにしてもアブラハムよりもアブラハムと同じ時代ようなところにまでも、まあ、もちろんアブラハムの時代も後でエブラが続くんですから、だからその時の聖書が書いてある文化とかその生き方とかね、アブラハムについての記録は全部歴史的だとすごく証明されてるんですね。だから言葉がもちろん字がもうすでにずっと前からあったということは証明されて、だからここまでの2万4000までのそのタブレットが見つかるその考古学の発見がなかなかないんですね。だから考古学の発見としてはすごい大事な発見で、そして聖書のことが直接いろんなことが書いてないんだけども、でもそういう文化的な背景すごく同じ背景だということが、そしてだから聖書が本当に歴史的に正しいことを書いてあることが一応支持する。ただ一つだけのところですね、15ページの15ページの一番上のところに、しかしエブラの5つの都市のことについて、エブラの公文書は 高原の5つの都市のその2列だけがはちょっとクエスチョンマーク書いてもいいと思います。あの5つの町が、あのなんていうの、発音によるとか、まあでもそれもあの政治家的な理由で認めてないか、それもちょっとわからない。でもやっぱり政治家的な理由も入ってるというようなことが書いてたんですから、だからとにかくあのそのイタリアンのチームがそこで研究し続けるために、なんかどうしてもそういう情報を出してほしくないようなことだったようです。まあすごく面白いね。でももちろん今はイランはあのシリアがもう大混乱ですから、だからもちろん今は研究もう掘ってないんですけども、多分今休んでるんですね、この今のそのなんていうの、もう何年間もなってるんですね。内戦はもう4年ぐらいね、内戦が続けてるんですから、だからもちろん今はあの休止してるんですけど、でもその内戦が始まるまではずっと研究が続けてるそうですね。まあまあでもエブラは本当にあのすごいやっぱり大事なあの発見でしたですね。後でですね、あのサー・ウィリアム・ラムゼーのもう少しちょっと見る前に、あのちょっとだけこのことについてちょっと説明したいんですけども、これはですね、あの最近あの Patterns of Evidenceという映画が出たんですね。私も一部見たんですけども、全部見たかどうかはっきり覚えてないんですけども、でもすごく面白い映画が出て、それがあの出エジプト の, あの 工学 の, あ の, の発見がすごく支持しているものですね。でちょうどあの紀元前1500年ぐらいの時、ちょうどあの私たちがこのあれイスラエル人がエジプトから出た時の話ですけども、その時にあのラムゼス、あの聖書にはあのラムゼスとスコスなんかという2つの町をこのイスラエル人が建てたと聖書に書いてあります。でそのラムジ、日本語で何て言う、ラメセスね、ラメセスはのもっと深いあの大きな、 今残っているラムセスはあの1300年ぐらいの時に建てられたんですね。だからあのその時には何もないんだけども、でも少しもっと深い層にはその200年前ね、このラムセスが建てた200年前にラムセスがもうすでにあったんだけども、今のラムセスじゃなくて古い町のラムセス、でその時にその中でこのアバリスという町があって、まあ、というあのセクションがあって、すごく面白いことがそこにあるんですね。なぜかというと全部読むと本当にあのちょうどあの英語ではセメレクは何ですかね、あのノアの息子 あのユダヤ人の先祖ね、セムね、セムのケースで、その人、こっちはその人たちだとはっきり分かるんですね。ただあのノンクリスチャンの考古学者たちがユダヤ人と言わないんですね。ただそのタイプの人、そのタイプの人たち、エジプト人じゃないセム系ね、セム系の人たちだという。だけどもその中でこのあのとても面白いところがあって、その中でこの宮殿があったんですね、そのアバリスのところで。そしてこれがエジプト人じゃないんです、セム人ね、あの、まあ、イスラエルユダヤ系のののセクションだったんだけども、その中でこの宮殿があって、そして面白いことはここはそう数えないみたいでも書いてあるのは、ここにあの一応あの印刷したんですけども、これが全部この最近出た映画の中に出てくるものですけども、これも僕も調べたら、まあ、あの正しいそうですね、あの歴史に合っているそうですけども、この宮殿がこのどっかでこのあの柱がちょうど12柱があって、あとであのいろんなことがやっぱりユダヤ人があの関係してるんじゃないか、12柱があって、あとであのその家の下にお墓入れ作ったみたいですね、それぞれの人の家 のなんか地下にの下にあの人を埋めたみたいで、そしてそれもあのウールの やり方そうですね。そしてその中でさらに面白いのはあるその大事な建物の中でこういうたくさんの色のコートの像があった。だからもうこの人が絶対この人はヨセフだ、まあ、エジプトのヨセフね。そしてなぜかというと彼がやっぱりいた時にエジプトにいた時はもちろんね総理大臣となって、だからエジプト人じゃないんだけど、でもエジプト人じゃないセクションでなぜこの宮殿があるのかっていうね。でなぜその宮殿の中でその特別なそういうなんか宮のようなところでこういう像があって、そちょうどそのたくさんの色のコートがあって、もう全部ヨセフ のことが、まあ、どうしてもヨセフだと思われるんですね。もういろんな本当に面白いことが書いてた。そこで後でエジプトの歴史の中でもそういうたくさん なんていうの、聖書に書いてあるこの十の災いがエジプトに降りかかったんですね。その災いについてもエジプトの中でもここで書いてあるんですけども、後でもし皆さん誰かもっと細かく見たい場合はそこもその災いについても書いてあるそうですね。だからそれはとても面白いと思ったんですね。本当にこれはちょうどアブラハムの500年後ぐらい、アブラハムが紀元前2000ぐらいの時ですね。でそれに関するそれを支持する考古学の発見があって、で500年後次の一番大きな大事な時期はイスラエル人がエジプトから出てイスラエルに行く、でちょうどその時期も大事なそれを支持する考古学の発見もたくさんあります。じゃあ今度皆さんこのまあ、今ちょっとこれについて話したことについて皆さん何か質問がありますか、コメントか誰かが聞きたいことがありますか。これが旧約聖書についてですね。もし何か聞きたいことがあるなら、じゃあ今度サー、ウィリアム・ラムジーについてもう少し話したいんですけど、ここはまあ、いろんな彼の写真が出たんですけども、1939年亡くなったんですけども、この人について読むと本当にみんなにすごく尊敬されているんですね。ある彼についての彼の発見についての本のイントロダクションが F.F. ブルースという福音的な学者の中で、まあ、割と最近亡くなったんですね、この F.F. ブルース。でもこの F.F. ブルースはイギリスのマンチェスター大学の旧約の学者で、もう世界的に認められている本当のすごい学者 で彼もすごいサー・ウィリアム・ラムジーからいっぱい学んだそうですね。である本のイントロダクションがこの F.F. ブルースが書いたんですね、このサー・ウィリアム・ラムジーについて。それがちょうど最近読みました。そしてここでこの皆さんに今渡したこのページをちょっとそこでちょっと今読みたいんですね。高橋さんちょうどこれちょっと、じゃあ皆さんちょっとコンテクストを見るためには、じゃあごめんなさい、テキストの15ページまず見てください。テキストの15ページの4番目のパラグラフ、旧約聖書と同じようにというところからそのパラグラフ読んで、それから 15a を読みましょうですね。お願いします。
はい、旧約聖書と同じように、考古学は新約聖書の歴史的正確さも何度も立証しました。おそらく新約聖書の歴史的正しさを立証するのに大変役立った考古学の発見の最も重要で広範なものの一つは、考古学者サー・ウィリアムス・ラムゼイによってなされたものでしょう。ジョシュ・マクドゥエルは彼の本モアザン・ア・カーペンター、神か大工かという本の中でラムセイ氏について次のような面白いことを書いています
。 15A ですね。
サー・ウィリアムス・ラムセイは今まで生きてきた中で最も偉大な考古学者の一人と認められている。 彼は使徒の働きが紀元後2世紀半ばに作られたのであり、それが主張しているような紀元後1世紀に書かれたのではないと教えたドイツの歴史学校の学生だった。使徒の働きに関する現代の批評を読んだ後で、彼は使徒の働きはその時代、紀元後50年の事実について信頼できる記事ではなく、それゆえに歴史家によって検討される価値がないと確信するようになった。だから小アジアの歴史についての彼の調査の中で、ラムセイは新約聖書に注意をほとんど払わなかった。彼の調査はしかしながら結局ルカの書いたものを検討しなければならないように彼をさせたのである。彼は歴史的詳細に関する注意深い正確さに気づき、だんだんに使徒の働きに対する彼の態度が変わり始めた。彼はルカは第一級の歴史家である、この著者は最も偉大な歴史家の中に入れられるべきであると結論付けざるを得なくなった。中サー・ラムセイはこのことを30年の考古学的調査の後に述べました。最も細かな詳細に関する正確さのために、ラムセイは使徒の働きが紀元後2世紀の書物ではであるはずがなく、むしろ紀元後1世紀半ばのものであることが真実だと認めた。マクドウェルは他のところでもまた書いています。ラムセイは、付け加えている。ルカの歴史はそれが信頼を受けるという点に関して他に勝るものがない。マイケル・グリーンも次のように述べて、ルカの歴史的正確さを書いています。現代のローマの歴史家たちがルカの福音書を紀元後1世紀の世界を理解する上で正確で信頼できる歴史的材料であるといかに評価しているかを見るのは興味深い。
OK、まあ、ここで前回少し説明したんですけど、もう一回ちょっと説明します。特にこの使徒の働きは面白い。ルカが実際使徒の働きを読むと、最初はパウロとシーラスが、パウロとバルナバがね、最初は出てエルサレム、ごめんなさい、アンティオケから出てあちこち回って大体の旅だと。でもどっかで途中で私たちになるんですね。だから途中でルカが加えられたということがはっきりもみんな認めてるんですね。だから最初は私たちと書いてないですね。でも途中でルカが加えられた。そして、まあ、パウロの手紙の中にも愛するルカとか、まあ、ルカについてパウロも書くんです。だからパウロと一緒に動いたのは、まあ、聖書にも指示してるんですけども、で使徒の働きはやっぱり途中でそうなったんですね。そしてまあ、前に結局聖書を批判する人たちがいっぱいいて、特に神様のことを信じたくない場合はもうどんどんその批判する人たちが多いんですね。だからドイツの神学者たちの中でだんだんそういう自由神学がどんどん増えて、で彼らがやっぱり使徒の働きはもっと後に、だから本当は紀元後この1世紀の半ばだから、まあ、50、60年代の時に書かれたんだけども、でもそうではなく使徒の働きは100年後ぐらい、150、160ぐらいだから2世紀の半ばと主張したんですね。まあ僕らにとっては、まあ、どうでもいいようなね思いかもしれないけども、でもやっぱり100年の違いが大きいでしょう。で今考えると100年前のことをちょっと思い出すことが、ね、もう誰もできないんですね。いくら年取っても100歳の人が1歳の時は何も覚えてないから、だから生きてる人が誰も思い出せないよね、その100年前のことが。だから歴史の正しさとしては、その起こった時に書いたか100年後書いたか、やっぱり正しさには全然変わりますね。だから、まあ、思われたのは、まあ、教会がクリスチャンがどんどん増えたんだから、あ、歴史が必要だから、まあ、紀元後150年ぐらいの時に誰が急いで歴史を、まあ、適当に書いたと思われたんですね。だから出てくる町とか全部適当だったとか、全然多分いっぱい間違ってるだろうという教えで、それがサー・ウィリアム・ラムジーがそういう教育を受けて、だから使徒の働きは信用できないと思ったんですね。 で、そういう考えで彼が、まあ、中近東に行って発して研究が始まったんです。まあ、結局彼が聖書はダメだとかじゃなくて、ただ、まあ、あまり信用できないだろうと、ね、あまり間違ってる、だって多分間違いがいっぱいだろうと思った。でもやっぱりどんどんどんどん彼が最初に調べ、今のトルコですね、あそこはちょっとかなりメインのところ、パウロの多くの旅が当時はアジアといってね、まあ、今のトルコですけども、そのトルコの中で彼があちこち行ったら、もうどんどんどんどん新しい聖書通りで町を発見したんですね。だからこっちから行くと、まあ、今時も張ったら、あ、特にこの町もいるし、パウロが今度ここに行って、あ、掘ったら、あ、その町もある。まあ、結局どんどんどんどんそれが出てきたので、それで彼がだんだん変わって、まあ、結論がルカがもう第一級の歴史家だと結論するんですね。で、僕も見たんですけど、皆さんちょっと新約聖書ちょっと開いてください。ちょっと面白いことは、例えばこの新約聖書のマタイのところを開いて、そして使徒の働きの最後までも開いて、両方ちょっと開いてください。使徒の働きが終わるところ、この部分が歴史ですね。もうイエス様のどこで生まれたとか全部書いてある。でルカがルカの福音書と使徒の働きを書いたので、だからルカとマタイ、マルク、ルカ、ヨハネはまあ基本的に同じ話ですから、だからルカがそんなに正しいなら、まあ、もちろんマタイ、マルク、ルカも全部、マタイ、マルクとヨハネも正しいと分かります。そして新約聖書のほとんどの歴史の部分がすごくやっぱり支持されるんですね。結局本当に歴史的には正しい書物だということがすごくわかります。だからこのサー・ウィリアム・ラムジーももういっぱい本書いて、僕はアメリカ、日本のウィキペディアがなかったんですけども、アメリカのウィキペディアには彼が書いてたのはこの特に人の働きとパウロの手紙の学者となって、特にそういう国学の発見によってすごくそれを、ね、支持するということが書いてあります。なんか僕にとっては、ね、このサー・ウィリアム・ラムジーの発見によって、さっき説明したように僕の信仰がすごく強められたんですね。まあ、結局もっと確信がね、さらにすごく増えました。本当に聖書は本当に歴史的な正しい書物だとすごく分かりました。じゃあ今度皆さん15ページに戻って、テキストの15ページ、それ今度はその5番目のパラグラフからもう一度今それがちょっと見てから、ちょっともう一度読みたいんですね。じゃあ使徒の働きはというところですね。
はい、使徒の働きはルカが書いたのですが、基本的にはイエスが天に戻ってからイエスの弟子たちに対して、また弟子たちを通して神が何をしたのかを知らせています。聖書の筆者ルカは歴史的正確さについてのこの証拠は特に大切です。なぜならルカは新約聖書の主な筆者の一人だからです。ルカは使徒の働きを書いただけでなく、ルカの福音書も書きました。彼の福音書はイエスの生涯について、 他の3人の福音書筆者マタイ・マルコ・ヨハネと同じ、基本的物語を述べています。ルカはこのような正確な歴史家だということが支持されているのですから、それは他の3人の福音書筆者の正しさについても支持します。福音書はイエスとイエスを通して世界を救おうとする神の計画について私たちに知らせます。ですから福音書は新約聖書全体の基盤です。4つの福音書と使徒の働きは新約聖書の内容の半分以上を示します。
はい、では続けましょう。
ルカの正確さの一つの例はイエスの誕生の時の出来事のいくつかに関するルカの叙述によって叙述について聖書の批評家たちが持っていた問題をめぐっています。ルカによる福音書2章の1から3を読んでください。これらの批評家たちは言いました。
まあ、じゃあまずじゃあこれを読みましょうですね。あの今多分、まあ、コンピューターではなくてでいらないと思います。多分これだけだと思いますから、聖書の箇所が。じゃあ皆さん聖書があれば、あの聖書の箇所をこのルカの福音書2の1から3、じゃあ高橋さんお願いします。
はい、
ルカの2章、ちょっと待ちましょうね。ルカの2章の、まあ、これがルカの細かさの一つの例ですね。まあ、本当にルカがあのすぐ間違ってるならもうすぐ分かるということです。はい、じゃあ2の1から3お願いします。
読みます。ルカの福音書第2章1節から3節。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。
これはちょうどイエス様の誕生の話ですね。OK、じゃあそこでじゃあ続けましょう。お願いします。ではまあテクストに戻りますね。皆さん、
はい、これらの批評家たちは言いました。人口調査はなかったし、キリニウスはその時代シリア州の総督ではなかった。マクドゥエル71ページ。マクドゥエルはさらに続けて説明します。まず第一に考古学的発見は、ローマ人が納税者の定期登録をし人口調査を批評家たちはこう言うけど、マクドゥエルはあの続けて説明します。まず第一に考古学的発見は、ローマ人が納税者の定期登録をし人口調査を14年ごとに行っていたことを示している。このやり方は実際アウグストゥスのもとに始まり、第1回は紀元前23から22か、または紀元前9から8のどちらかに行われた。後者の方がルカが述べていたものだろう。第2にキリニウスは紀元前 7年頃のシリアの総督だったことの証拠が私たちにはある。この過程はこの役職をキリニウスのものにすると書いたアンテオケで見つかった碑文に基づいている。この発見の結果、彼が2回総督だったので、1回は紀元前7年、もう1回は紀元後6が今や総伝説です。時期についてはジョゼフにはこの種類のことは何度も何度も起こりました。
OK、 じゃあそこであの、まあ、この新約ルカ あの細かいところについてですね。じゃあ今度じゃあマイクル・グリーンがとても面白いことを書いたんですね。
新約聖書の他の文章の歴史的正しさに関する考古学の他の立証の中で、マイケル・グリーンはヨハネによる福音書からの例を挙げています。再び19章においてヨハネはイエスが死刑し、またはヘブライ語でガバーダと呼ばれるところで裁判にかけられたことを私たちに知らせている。19の13、誰もそのような死刑について何も知らなかった。それはイエスの裁判の単純な物語についての虚飾のように見えた。1930年代にフランス人考古学者ペレ・ヴィンセントが意気揚々としてそれを掘り出すまで、紀元後70年のエルサレム、滅亡の中で瓦礫の下の、山の下に埋もれ、数十年の発見まで二度とそれは、聞かれることはなかった。数十年前の発見まで二度とそれは聞かれることがなかった。だからヨハネが書いたことは虚飾ではなく、紀元後70年以後それについて知る手段を持つことのできなかった非常に正確な情報であると思います。
これは面白いですね。これがヨハネの19章の13節、ちょうどイエス様がピラトによって裁きを受けたときに、 そういう広場で裁きが行われたということね。でもその広場がなかった、まあ、皆さんあのエルサレムの考古学の発見、まあ、僕もあのエルサレムに2回行ったことあるんですけども、でもやっぱりあちこち考古学の考古学のあのあのなんかの穴とかあのいろんなところがずっと調べてる、ね、やっぱり歴史があまりも長くて、エルサレムがあの紀元前1000年の時にダビデの町となったんですけども、でもそのずっと前から町があるので、だからものすごいこの次々 の、 あの滅ぼされてまた上に立って、滅ぼされてまた上に立って、だからどんどんどんどんその層があるんですね。もう何十度みたいですけども、とにかく層がいっぱいあって、だからやっぱりそういう広場がもちろん全然ないんですね。でもこのペレ・ヴィセンテは、まあ、正確な名前は違かったんですけど、まあ、これが彼の写真ですけども、ここで英語ですけども、ちょっと彼についてちょっとあのここ書いてあるんですけども、あのエルサレムの有名な、まあ、これがフランス語ですね、あのエスコーラ・ビブリカ、まあ、バイブルスクールの、あの、まあ、考古学のバイブルスクール、フランスの考古学のバイブルスクール、またこう逆ですね、フランスの考古学のバイブルスクールの、あの、まあ、ヘッドの頭ね、そのリーダー。だからあの、まあ、僕もいろんなところを彼について読んだんですけども、このペレ・ヴィセンテは本当にすごくあのイスラエルに関する考古学のことについて本当にあの一人のとても基本的な人だったみたいですね、まあ、とてもなんていうの、あのすごい大事な人だった。でその僕はすごく面白いと思ったのは、まあ、このエイズがちょっとねぼけてるんですけども、でもあの彼があのエルサレムがイエス様が十字架につけられたのは紀元後33年ぐらいの時だったね。イエス様が33歳ぐらいの時だった。そして70年の時にエルサレムがもう完全に滅ぼされた、まあ、それがあの歴史に出てくるものがあって、あのローマあのユダヤ人の間にあの乱があって、そしてそれをちょうど当時はこのあのローマ皇帝のテトスが軍を送って、まあ、エルサレムを全部燃やしたんですね。もう完全に燃やした、全部倒して、もうエルサレムという町を完全になくしたんです。でその時にあの70年だったんですね。だからもうイエス様からちょうど、まあ、40年も経たない、多分35年後ぐらい、イエス様が十字架に死んで、35年後にエルサレムという町がなくなった。そして全部、まあ、瓦礫の山になったんです。だから、もう70年から、その、広場が全くない。だから、結局、当時の人じゃないと、その広場について誰もわからないんですね。だから、その、やっぱり、当時の人が書いたということがすごくわかるんですね。結局もうたった35年後もその広場もないし、もう全部瓦礫の山になったので、だからあのこのヨハネが当時の人だと分かって、そして、ね、ずっと批判されて、そういう広場がない、ね、あの聖書が間違っていると、批判されたんだけども、でも結局あの考古学の発見によってちゃんとあったとはっきり分かりますね。まあ、これがあの本当にあのとても興味深いところだと思います。じゃあ最後のところをちょっと読みましょう。じゃあ16ページの2番目のパラグラフですね。
何度も、聖書が歴史的に正しいことを考古学的発見と他の歴史的記録は示してきました。マクドゥエルは有名な考古学者アルブライトを引用しています。彼は次々にある発見は数えきれないほど詳細な正確さを立証し、歴史の原点としての聖書の価値に対する評価を上げるようにしたと書いています。マクドゥエルはこうも書いています。ネルソン・グリックは有名なユダヤ人考古学者であるがこう書いた。どんな考古学的発見も聖書が言っていることと矛盾したことがないと断言することができるであろう。 彼は主張を続ける。ほとんど信じられないほどの聖書の歴史的記録の正しさ、それは考古学的事実に裏付けられるとき、特にそうである。内容が基本的にモラルと精神的な教えである宗教の本とは対照的に、聖書の主要部分は歴史です。そしてそのことは聖書が客観的にテストされることを可能にします。神話や伝説を含んだいくつかの宗教の本とは対照的に、聖書は歴史的に正しいと何度も示されてきました。これは真理を率直に求める人に聖書のモラルや精神的な教えもまた信じることができるように、客観的な証拠も与えてくれます。
OK、まあ、これがまあ、最後ですね。僕も少しだけ皆さんにこれが考古学の発見よりも歴史についてですけれども、この人がですね、フラヴィオス・ヨセフスというんですけれども、まあ、彼が本当にすごい面白い人で、皆さんもぜひ彼についてちょっと検索したら、日本語でも出てきますけれども、彼がユダヤ人だったんだけども、ローマ人の人に助けられて、そして異邦人のためにユダヤ人の歴史をいっぱい書いたんですね。でその中でキリストが十字架につけられた、復活したことも全部歴史として書くんです。で彼がここにあるんですけども、彼が生まれた時はちょうど、まあ、イエス様が十字架につけられた時ぐらいですね。彼が生まれた。そしてフラヴィオス・ヨセファスとよく彼が知られているんですけど、ヨセファスだけでも彼の本がいっぱい今でも残っているんですね。もう何冊もね、なんかどっかで読んだんですけども、何冊もあるみたい。彼のすごいたくさんのものが残っている、まあ、彼がだから紀元後100年ぐらいの時に63歳で亡くなったんですね。まあ、奥さんが3人がいたみたいですけども、そして、まあ、子供が書いて、お父さんとお母さんも大事な人たちみたいで、奥さんはなんかその王室の家系だったみたい。でも彼がもうクリスチャンの人たちがよく彼を引用するんですから、だからこれがさっき言ったように考古学の発見じゃないんだけど、でもユダヤ人の歴史家としてクリスチャンじゃなかった、それも面白いんですね。クリスチャンじゃなかったユダヤ人だけイエス様を信じなかったんだけども、でもクリストの復活と死と復活についても書くんですね。そして事実として書くんです。なんかそれが本当にすごく面白い。なんかぜひ興味あれば、ね、どうぞ検索して少しいろいろ何かすぐ何か見せますか、この誰かに、皆さん
今ウィキペディアにありました。パリサイ派だったとですね。
でもだからちょうどイエス様の弟子たちがまだ生きている間に彼も、まあ、活動したんですからね。だからちょうどイエス様が死んだ年ぐらいに彼が生まれたんですから、だからとても彼の歴史が本当にとても興味深いです。特にクリストについてもかなり細かく書いてあるそうですから、なんかそれがすごく本当に面白いと思います。皆さんこの考古学の発見について何かありますか。まあ、だからこのレッスンのシリーズの流れは皆さん覚えていますか。この私がこのいつも3つのことについて話している、何でしたか。神はおられる、神は語られた、神は来られたね。そのこの3つですが、だから今は私は神は語られたということが、聖書は本当に歴史的に正しい。で来週はメッセージの中にもよく出てくるんですけれども、この聖書の予言によって聖書は本当に人間によって書かれた本じゃないと分かるということですね。だから来週は特に旧約聖書の予言がいっぱいこの新約聖書の時代に 成就されたこと、また特にそのクリストについての予言を見ますけれども、でも実はいろんな国々のついての予言も出てきます。だからそれもちょっと皆さんにもこの第6課、この予言、成就されている予言についてそれも話したいんですね。だから第5課は、聖書は本当に考古学の発見によって聖書は本当に歴史的に正しい書物だけど、第6課はもう本当に超自然的なものだというね。第6課はやっぱり聖書は啓示によって与えられたという証拠で、なぜかというと何百の予言が何百年とか何千年後全部文字通り成就することはやっぱり人間だけだったらありえないということですね。だからその聖書の中に出てくる予言が全部必ず成就してきたということがすごく大事ですね。例えばもう最近のことでも成就、いっぱいイスラエルに関する予言がもう最近でもいっぱい成就してるんですね。もうユダヤ人がもう全世界から帰ってきて、国が、もう一度生まれて、それが全部、予言通りですね。ユダヤ人が全世界に散らばされて、どこ行っても迫害される、それは全部旧約聖書に書いてあります。でも予言通り全部みんな戻ってきて、今でもそれが行い続けているんです。だからそれがもうとても面白い。だからそれが来週ね、その聖書の予言の成就について一緒に考えたいと思います。OK、じゃあ最後に一言、じゃあ祈って祈れば、やりましょう。じゃあ、高橋さん、最後の祈りじゃお願いします。
ハレルヤ、主よ。心から皆を褒めたたえ、感謝と賛美を捧げます。今日もこの LT において、本当にこの弁証学において多くのことを私は学びました。本当に何も知らなかった私ですけれども、こうして一つ一つを紐解くことによって、神様がおられること、今も生きて働いていること、そしてまた来てくださること、本当に一つ一つを確認することができまして感謝をいたします。どうぞ神様、私たちの霊を本当に清くしてください。そしてあなたの語られることを本当にきれいに完璧に聞くことができるように、どうぞ私とも性別してくださり、御言葉を聞く構えをさせてくださるように整えてください。これからも本当に喜んで学びます。どうぞ知恵を与え、本当に理解力を与え、このことを血とし肉とし、本当に行動と、またこれからの歩みに本当に主の栄光のために益となるものとなって、本当に主に大きく用いられていき、この世の人々に伝えていくことができるように、私たちを整え強めてくださることをお願いをいたします。今回の本当に学びも感謝いたします。私にとっては難しくてなかなか理解できないところもたくさんありますけれども、聖霊様の助けによって助けられることを信じてお委ねをいたします。感謝と賛美をもって主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。